77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は4月28日ということでね、4月のなやラジオは今日で最後ですね。来週のなやラジオの放送は5月5日ね、子供の日ですよ。来週ね、まだ早いですけどね、来週何しましょうかね。ね、子供にちなんだ放送しましょうかね。一昨年はね、子供さんにね、実際にね、出演してもらって、でね、キッズなやラジオなんてね、やったりもしました。今年はどうしましょうかね。まだね、決めてないんですけどね、ちょっとね、子供の日にちなんだような、そういうのをしてもいいかななんて思ってますね。来月からはどうなんですかね。こう皆さんね、新生活がね、もうだいぶね、慣れてきたんですかね。新生活ね、4月から始まったよって方ね、結構多いんじゃないかなと思いますけどね。まあ私はね、あんまり始まってないですね。新生活が始まってね、慣れたよっていう方はね、はい、次に待ってるのはね、5月病ですよね。ね、来週からね、5月病始まるんですかね。ね、まあそんなね、5月1日になってから急に始まるとかね、そういうわけじゃないんでしょうけどね。ね、新生活に慣れてきてね、なんかちょっと疲れたなーなんてね、そういうこともあるかもしれないんで、まあね、ね、あんまりそういうことがないようにね、まあ休息はね、しっかりとっていただいてね、栄養もしっかりとっていただいて、ね、季節の美味しいね、野菜、果物を食べて、体を大地にね、皆さん過ごしていただきたいなーなんて思います。はい、まあそんな感じなんですけどね、まあ私の生活の方はね、全然変わらないというかね、年度が全然関係ない仕事してるのであんまり関係ないんですけど、ついね、昨日はね、私黒板アートの仕事にね、行ってきました。はい、行ってきたのがね、長崎市にありますね、未来長崎ココウォークってね、とってもね、素敵なね、ショッピングモールがあるんですけど、まあそこのね、3階フードコートでね、まあ定期的に開かれるイベントの、ね、をね、黒板アートで盛り上げるっていうのでね、たまにね、呼んでいただいてるんです。まあ私ね、本業がね、バーの、店主なんですけどね。で、こうしてね、ラジオパーソナリティもやってるんですけど、副業でね、黒板アーティストもやってるんですよ。アーティストって言ったらね、なんかちょっとね、こう、かっこいいかなと思ってね、アーティストって名乗ってるんですけど、まあ黒板アートの仕事はね、たまにしかね、やらないんで、まあほんとね、まあ1ヶ月、2ヶ月に1回くらいって頼まれて書きに行くんですけど、これがね、結構面白いんですよね。まあ私が書く黒板はね、まあこれもね、農業にちなんだ、まあ農業だけじゃないんですけど、地元のね、食材にちなんだね、黒板を基本的に書くんですよね。今回ね、頼まれたのがね、長崎県諫早市ね、この FM 諫早がある諫早市のね、幻の蕎麦を PR する黒板を書いてきたんですよ。幻の蕎麦ね、諫早の皆さんね、ご存知ですかね。ね、幻の蕎麦、高木蕎麦ってあるんですよね。はい、ね、こうなんで幻かっていうとね、まあ一時期ね、あんまり作られてなかったっていうのね、それをね、こうまたね、みんなで頑張って作ってるっていうね、まあそういうね、背景があって、幻のそばなんて言われてるんですけど、これね、なやラジオで、大晦日のなやラジオだったかな、でね、テーマそばっていう時にね、ご紹介しました。で、全国いろんなとこね、そばどころがね、あってね、で、まあなやラジオ2回くらいね、そばをテーマにお話ししたんですけど、まあそんな中でね、長崎県諫早市のね、高木そばをね、ご紹介したことがあったんですよ。まあこれがこの前の大晦日だったと思うんですけど、はい、でその時にね、話したのが、ちょっとね、珍しい食べ方をしますよっていうことでね、はい、まあどんな食べ方かっていうと、どろりそばっていうね、どろりですよ、どろりそば、そういうねメニューがあるわけなんですよ、この長崎県諫早市にはですね。でこれどういうのかというと、この諫早の高木そばっていうのはね、あったかい冷たいどっちで食べてもいいんでしょうけど、あったかいかけそばに近いようなね、ああいうね、あったかいお出汁で食べることが多いわけなんです。でそこにね、どろりそばっていうのはね、出汁の中にね、なんでしょう、そば粉が入るわけなんですよ。はい、なのでね、そば湯ってちょっとドロッとしてるじゃないですか。 はい、あの蕎麦湯とね、出汁がね一体化してるようなね、まあ、そういう珍しいお蕎麦なわけなんですよね。なかなかないですよねこれ。私もね、この地元にね住んでいながらね、これのことね大人になるまで知らなかったわけなんですけど、大人になってね食べる機会があって、このどろり蕎麦ね食べてみたんですよね。最初はちょっと抵抗ありましたよ。なんで蕎麦湯がね、なんでしょう、出汁の中に入ってるんだろうってね、ドロドロしてるってどんな感じなんだろうなんてね思ったんですけどね、これがね美味しいんですよね、濃厚でね。なんでみんなしないんだろうなんて思いましたよ。はい、まあ私はね、まあ、結構ねざるそばでねこうシンプルにいただくことが多いんですけど、あの、ね、このどろりそばってね、これもっと 広がればいいのになんてね、そんなことを思ったりしました。で、まあ私はね、まあ、昨日黒板を書きに行ったわけなんですけど、そこでねそば打ちしてる人の絵を描いたりとかね、そばのお花の絵を描いたりとかして、まあ、黒板にね描いたわけなんですけど、まあ、そんな感じでねイベントが盛り上がればいいなみたいな、そんな風に思っていますね。こう、まあ、私の話でね恐縮なんですけど、私基本的にこう農産物をねこう皆さんにね、もっと好きになってもらうっていうね、そんな仕事をしているので、まあね、本業はバーでね、いろんなお酒とかおつまみとかで農産物を好きになってもらって、そしてこうしてラジオでお話ししたりで、あとはねコラムを書いてね、まあ、農産物 のことを話したりで、しつつたまに黒板でも農産物の PR をしているみたいな感じでね、なんか気がつけばね、なんかありとあらゆるやり方で地元農産物を PR してるなぁなんて、そんな風に思ってます。まあ、そんな感じでね、まあ、私最近そんな風に過ごしてますということなんですけど、まあね、今日のテーマね、お話したいと思います、ね、今日のテーマはね、これ今までねこれはやってなかったんじゃないかなっていうのをね取り上げたいなと思うんですよ、まあ、春はねもうその時しか食べられないものっていうのがすごく多いんですね。食べ物ってこう旬があるってね、これもう私が言わなくても皆さんもうご存知だと思うんですけど、ね、夏野菜とかね冬野菜とかあるじゃないですか、はい、でもねそうは言っても食べられる期間って結構長いんですよ。夏野菜のね代表ね、まあ、いろいろありますけど、まあ、例えばナスとかね、ナスね今ビニールハウスで栽培してるので食べられる期間長いんですよ。でね、まあ、トマトもね年中食べられるじゃないですか、まあ、なんでしょう、根菜類はねもう貯蔵すればねもう一年中食べられるわけなんですよ、ね、まあそうなんですけど、まあ、中にはね本当にその時しか食べられないよっていうものがね結構あるんですね。で、まあ、中にはあるんですよ。そういうね本当にこの時しか食べられませんよっていうのが集中するのが3月4月くらいなんですよ。3月4月5月くらいですかね、まあ、つまり春なんですよね。春のこう野菜、果物はちょっと微妙だな。春の野菜はねもう春にしか食べられないっていうのがね結構いろいろあるんです。これね、まあ、私農産物のことしかあんまりよくわからないんですけどね、まあ、ある時ね有名ホテルの料理人でもね料理長の人とねお話しする機会があって、でその時にね、まあ、ちょっと聞いたことがあったんですね。ホテルの料理人で料理長って言ったらね野菜だけじゃなくてね、まあ、ありとあらゆる食材をよく知っているわけなんですよね。でその料理長にね聞いてみたんですよ、ね、料理長ってね、冬は冬で美味しいものがある、夏は夏で美味しいものがあるでね、秋も春もね、まあ、美味しいものがあるんだけど、その中で最強の季節はいつですかって聞いてみたんですね、はい、もう大雑把な質問ですよ。そしたらね料理長春って答えたんですよ。でその時はね、へー春なんだふーんってね思ったんですね。まあお魚とかそういうのも、ね、加味してからの回答だったと思うんですけど、でふーんって思ったんですけど、よく考えたらねこう野菜もね、野菜というか農産物ね、うん、でまあ植物系、まあ春しか食べられないもの結構多いなと思ったんですね。え、まあ、さっき言ったみたいな貯蔵とかに なってくるとね、なんでしょう、まあ、缶詰とかに保存して食べられるとかそういうのはあったりしますけど、うん、旬がね結構厳密なのが多いって思うんですよね。今日はね、まあ、そんな中でね一つピックアップしてねお話しようと思います、はい、でね今までねタケノコとかねそういうお話はしたんですよ。タケノコもね今しか食べられないねなんですけど、やっぱね今しか食べられない系のものはね山菜類が多いんですよね。山菜はねちょっと厳密に言うと農産物じゃないんですよね。農業バラエティー、ナエラジオとか言ってるじゃんって思うかもしれないんですけど、ね、農産物じゃなくて、ね、山とかに、ね、自生してるものをね勝手に生えてるやつを取ってきて食べるというものなので、まあ、野菜といえば野菜かもしれないですけど、ね、農産物じゃない なんですけど、まあそんなね山菜類の中で割とこう人間が育てていることが多いっていうものは、まあ、何個かあるんですけど、今日はねそのうちのね一つお話ししようと思います。はい、ということでね、前置きちょっと長くなったんですけど、今日のテーマね、フキです。フキですよ、フキ。
農家バーナヤのナヤラジオ。
今日のテーマフキなんですけど、皆さんどうですかね、フキ好きですか。フキ好きとかねあるのかなっていう感じなんですけど、私はねフキ大好きなんですよ。フキね、もうねこの季節になるとね、もう無限に食べるんじゃないかなぐらいフキがね本当大好きなんですよ。はい、ね、皆さんねフキねどうなんだろう、なんか買ってきて食べるんですかね。ね、私はね実家の畑のね隅っこにねフキがいっぱい生えてるところがあって、でそこで取ったのを食べてるんですけど ね皆さん、まあ、当然 ね好きな人は買って食べてると思うんですけど、ね、チャンスが短いんで、ね、買うことなく季節が過ぎちゃってるよっていう方もね多いんじゃないんですかね。はい、でそうフキ ね皆さんどうですかね、好きですかね。うん、なんかね息子がね2歳の息子がね保育園で覚えてきたね、お弁当の歌っていうのがあるんですよ。ね、皆さん聞いたことありますか。これくらいのお弁当箱にってね歌があるんですよ。おにぎりちょいと詰めてってねあるんですけどね。ねあれね最近ね子供がね歌ってるのを聞いたんですけど、ね、おにぎりちょいと詰めてってね、そこまではいいんですよ。刻み生姜にごま塩を振ってって言うんですよね。ね、生姜刻んでねごま塩を振ったらしいんですよね。で人参さん、人参が入ったんですよ。さくらんぼさんってね、さくらんぼ美味しいですもんね。椎茸の煮物が入ったのかもしれませんね。ごぼうも煮物かもしれませんね。穴の開いたレンコンさんって続くんですね。ねレンコンもね煮物かなんかが入ったんでしょうね。で最後ね筋の通ったふーきって締めるんですよね、そのお歌が。はい、で最後ねこうフキが入るんですよ。これこのお弁当のおかずのラインナップって子供好きなのかなって思ったんですよね。ね子供ね一生懸命ね歌ってましたけどね、うちの子フキ食べたことないですよ。うん、なのにねなんかねそんななんかもうちょっと違うお弁当の具入れてあげたらいいんじゃないなんてね、ちょっと今日のテーマフキでねこんなフキのことをこんな風に言うの申し訳ないんですけど、ね、唐揚げとかねウインナーとかね卵焼きとかねなんかそういうの入れてあげたらいいんじゃないと思うんですけどね。ねなんかね、ね刻み生姜にごま塩を振ったりとかねしてるんですよね。あーなんかあれ子供たちテンション上がるのかななんて思うんですけどね。うん、まあでもね、まあ、今日のテーマフキなんで、まあ、最後のフキにねテンション上がって、ね、子供たちねお弁当やったーって思ったっていうことにして ねちょっと強引かもしれませんけどね、それでね進めていきたいと思います。はい、フキ、まあでも確かにねなんか結構ねなんかお年寄りとかが集まる時のお弁当とかになんか入ってるような気がします。はいね、でも私は好きですよフキ。うん、フキ好きですね。お弁当箱にねフキがね半分くらい入ってても好きですよね、今の季節ならね。はい、まあそんな感じでね、まあ今日ねフキのお話をねしていきたいと思うんですけど、はいね、まあ皆さんねフキがねきっと大好きだろうということでね、早くフキの話聞きたいってね思ってると思います。はい、でも見たことありますかフキ。はいね、見たことある人ない人いるかもしれません。なのでね、まあだからってわけじゃないんですけど、毎週恒例ね何かの植物っていうところからね行きたいんですけど、私ねこの何かの植物っていうのをねよくねラジオでねお話してますけど、これ結構慣れてきてるんで、これってあれじゃないとかいうのが、まあ、大体ね分かることが多いんですよ。でもフキは分かりませんでした。フキなんだろうと思ってね調べてね、どうせなんか多分またなんとかかって聞いたことないやつなんだろうなんて思ったんですよね。はい、で調べてみました。はい、今ねここねウィキペディアをね開いたんですけど、はい、いつもお世話になってますウィキペディアさん、はい、見たらねこれねキク科の植物ってなってます。キク科の多年草ねえ、これシユイカブね、オスメスがね、まあ、それぞれ別の株になってる、オスのフキとメスのフキがありますよということでね、これキク科の多年草シユイカブっていうことなんですけどね。はい、これねキク科の植物ね、キク科の野菜はねナヤラジオではレタスがよく登場します。はい、でね まあ、菊科の植物っていうのはね、まあ、お花がね菊に似てるんですけど、まあ、レタスもねなんかちょっとひなぎくみたいなお花が咲くわけなんですよ。はい。でじゃあフキは、まあ、どんなお花が咲くかっていうと、まあ、確かにね咲いてますよね。菊みたいなっていう感じじゃないですけど、なんかね、なんでしょう、こう花びらが、まあ、なんでしょう、なんかね、ひなぎくみたいな大きなタンポポみたいなねお花がね咲いてるの見たことあります。はい。なんでね、まあ、あ菊かって言われて、あなるほどねみたいな感じで思いました。はい。でこうフキのね原産地ね、これもねまあ、毎週恒例なんですけど、こう原産地は日本原産でって、まあ多分そうだろうなって感じです。はい。まあ、あの農産物でね日本原産のものってね、今私たちが食べてるものの中ではものすごく少なくて、めったにないんですよ。でめったになくてね、で大体がね外国から入ってきましたということでね、まあナヤラジオをね聞いてる方はね結構ねもう聞いてると思うんですけど、まあね、まあ、中国がね原産ですとか、インドが原産ですとかね、ヨーロッパに広く分布していましたとかね、そういうのが多くて、でね、まあ言ってみればね、あの外来種の恩恵を私たち受けてるわけなんですよね。はい。でまあ稲もそうですね、稲もね、まあ外国っていうかね、もう外国とかいう概念がそもそもなかった時代ですけどね、まあ、日本列島じゃないところからね、私たちのね、先人たちがね一生懸命ね持ってきてくれた、ね、まあ、そういうものなんですね。でもフキは違います。日本原産でね、北海道、本州、四国、九州および沖縄県に分布ってね、広いです。でね、北は樺太、朝鮮半島や中国でも見られるってね、もう結構強いみたいですね。ね、なんか気候とかねあんまり気にせずあっちこっちで生えるみたいです。はい。でね、平地から丘陵地、山地までの原野、ね、土手や空き地、川べりなど、もうやや湿ったところに自生して、まあ、確かにそんなところに生えてるイメージがあります。はい。でまあおそらくというかね、多分ね自生してるだけじゃなくて栽培してるところもたくさんあるんでしょうということです。はい。でこのね、まあ、日本原産のねものの特徴というかね、あれなんですけど、あんまりねちゃんと頑張って畑に栽培しなくてもその辺で勝手に生えてるっていうものが多いですね。はい。うんね、その辺で勝手に生えてるって、これ山菜類がやっぱ多いんですよ。はい。山菜類ですね。はい。まあね、このフキだけじゃなくて、まあ例えば、まあ、タラの芽とかね、あとはウドとかね、まあそういうものが日本原産のもので非常に多いです。まああと山椒とかでですね、まあそういう感じのねものが非常に多くて、まあね、原産っていうだけあって、ね、人間が育てなくても育ちますっていうものが多いです。はい。でまあね、まあ勝手に生えてますって言っても、まあ普通にね出荷されてるものはね、誰かが勝手に取りに行ったものをね、まあ、JA とかに出荷してるわけじゃないので、まあ、当然ね人間の手によって管理してるっていうもの、管理してる、栽培してるっていうものが出荷されてるものでは、まあ当然のことながらほとんどです。はい。でこのねフキなんですけど、うん、どうでしょう皆さんね、フキノトウの方をね、そっちの方が好きだよっていう人もいるかもしれないですね。どうですかね皆さん。私はねフキノトウを食べることがねあんまりないんですよ。はい。であんまりなくて、でねこうフキの方がね食べるところがいっぱいあるからっていうのと、もう食べられる期間が長いからっていうね、そういうのがあるんですけど、フキノトウね、これはねもう結構ね春っていうか、フキの、 茎の季節よりももっと前ですね、もっと前にね結構フキノトウの季節がありますね。まあ2月とか、そのぐらいじゃないですかね。もう本当にねもう早い時期ですよ。はい。この辺ね九州ではね雪は積もらないですけど、もう雪がね溶けるか溶けないかっていうところにね、そこの中にねこう出てくるっていう感じなので、もう雪の中から出てくるっていう感じなんで、もうねフキノトウをね食べる人たちね、多分本当に嬉しかったと思いますよ。はい。もう雪に閉ざされてるわけじゃないですか。ね。ね、九州はね、そうでもないですけど、この辺そうでもないですけど、寒いところでね、フキノトウが顔出した時嬉しかったでしょうね。はい。でもね、フキノトウすごく苦いんですよ。はい。苦くてね、でね、これね、私もね、苦いのそんなに嫌いじゃないんですけど、ね、ゴーヤとかね、そういうのもね、割と好きでね、あとなんか、なんでしょう、サザエとかね、ああいうのも割と好きなんですけど、フキノトウはね、結構ね、なんか後味に来るぐらいのね苦味があるんで、なんでねなかなかそんなにね食べようって思わないですね。 しかもね毒が含まれてるみたいなんですよ。やっぱりねって思うんですけど ね。でもねこれ心配する必要はないです。そのままむしゃむしゃ食べなければ毒は大丈夫です。はい。でね、毒性っていうのがね、ピロリジジンアルカロイドって、これアルカロイドって、これ植物が持ってる毒ですごいよく効くやつなんですけど、このピロリジジンアルカロイドっていうのが含まれてるらしいんです。はい。でもね、なんか、だからね、フキノトウが危ないですよっていうわけじゃなくて、ね、これをね、なんでしょう、下茹でしてね、アク抜きをすれば大丈夫ですよっていうようなね、まあそういうものです。はい。でね、まあフキノトウがね、まあ2月とか、まあ3月くらいまであるのかな、うん、で結構ね、まあそのぐらいの状態でつぼみのままね、まあ収穫して、でそれをね、まあなんでしょう、まあアク抜きしてから、まあいろいろな食べ方するんですね。まあ、和え物とかね、まあ汁物に入れたりとかもしますしね。で味噌漬けとかもあります。はい。これね、私ね、母が信州出身なんですけど、味噌漬けにしてたみたいです。はい。ね、まあ、信州の人とかはね、ほんとね、フキノトウが出てきたで嬉しかったでしょうね。はい。まあ、最近はね、もうなんでしょう、食べ物とかもね、いっぱいあるんでいいんですけどね。はい。昔の人はね、もう雪が溶けてきたっていうの嬉しかったんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんな感じでね、こう、フキノトウね、なんでしょう、まあ、春のもう結構早い段階でね、もうよくね、食べられるわけです。はい。でもね、まあ、今の季節はね、もうフキノトウの季節は終わったんで、フキのね、その茎の部分についてね、お話したいと思うんですけど、これ私がね、好きなのがこの茎の部分なんです。なんですけど、あのね、これね、私がね、普段食べてるのはね、あの、フキにね、非常に似ているっていうね、ツワブキっていうね、そういうね、品種というかね、そういう種類のね、あの、フキを私食べてるんですよ。はい。でね、ここ九州ではね、このツワブキの方がね、出回ってるのが多いんです。はい。ね、あんまり気にしないで食べてる人もいるかもしれません。はい。でもね、違うんです。フキとツワブキは違うんです。全然違うとまではいかないですけど、まあまあ違うんです。はい。なのでね、まあ、ここからね、ツワブキ、まあ、九州にね、多いね、ツワブキのお話をしてね、で、ツワブキのね、がどんな風に違うのかななんてね、そういうこともね、お話していきたいと思います。はい。同じ部分と違う部分、いろいろあります。はい。で、同じ部分はですね、日本原産ですということです。はい。日本原産で、で、まあ、キク科の植物ですとかいう、そういうのも同じです。はい。でね、さっきお話したね、ピロリジジンアルカロイドというね、天然の毒素が含まれているという、そういうところも一緒です。はい。結構一緒ですよね。はい。大体一緒です。はい。でね、違うところ。ね、違うところはね、私これ知らなかったんですけどね、花が違うそうです。はい。でね、花が違う。はい。吹きはね、冬になるとね、地上部分がなくなってしまうそうなんです。はい。でね、このツワブキっていうね、種類の吹きは寒くなってくるとね、黄色の花を咲かせますって、これ私がこれさっき言ったのツワブキの話だったんですね。聞くね、タンポポに似たお花が咲きますっていうね、これツワブキの話でした。はい。ね、似て非なるこの2つの植物ね、お花がね、こうやって咲くのはツワブキの方でしたということですね。はい。でね、全然見た目がね、違う部分がね、葉っぱなんですよ。はい。フキの葉っぱってね、ね、皆さんね、知ってますかね。普通のね、普通のっていうか、ただのフキはね、なんか葉っぱがね、なんでしょう、なんかテカテカしてないんですよ。はい。テカテカしてなくてね、葉っぱがね、なんか毛が生えてるみたいなね、なんかちょっと、ね、ふわふわ、ザラザラ、なんかそんな感じなんです。はい。で、ツワブキの方。ツワブキはね、葉っぱがね、形はすごく似てるんですけど、テカテカしてるんです。はい。で、なんか、まあ、ほんとね、まあ、テカテカ、ツルツルしてるんです。はい。で、これね、諸説あるんですけど、はい。葉っぱがね、ツヤツヤしてる茎。だから、ツヤブキ。それが転じてツワブキになったとも言われています。はい。ということでね、ツワブキはね、ツヤツヤしてて、ツヤブキ、ツワブキ。ってなったんじゃないかなんて言われています。はい。でね、あと違うのはね、フキノトウがあるかないか。はい。これなんですよね。はい。さっきね、フキはね、春の初めぐらいにね、フキノトウがね、出ますっていうね、そんな風にね、言いましたけどね。 はい、言いましたけど、ツワブキの方はね、フキノトウが生えてこないんです。道理で、はい、道理でです。はい、私がの畑のね周りにはね、フキノトウ出てこなかったですもん。だからほとんど食べたことなかったです。はい、ねえ、そうだったんですね。生えるやつもあるんですかね。ね、まあいろんなね種類があるのかもしれないですけどね。はい、ツワブキそうでした。はい、でね、ツワブキはね、あとね観賞用で育てられたりとかします。はい、観賞用ね、フキってそんなにね綺麗って思うかもしれないですけどね、これね、あの庭のね日当たりが悪いとこってどうしてもあるじゃないですかね。あのまあ庭って言ってもね、なんかあの綺麗な庭園みたいなところですよ。庭園のねちょっと日当たりの悪いところにね、ツワがねこういっぱいねこうビシッと入る。あのツワって日当たりが悪いところによく入るんですよ。日当たりが悪いのに強いんですね。でこうびっしり生えてるとねすごく綺麗なんですね。はい、なんでね、こう観賞用にするっていうのは、ね、いいかもしれません。はい、でもね私はねもう観賞用として見てないです。美味しいから、はい、あの早く季節になって食べたいなって、なんでそんなことばっかり考えてました。はい、なのでね、まあ、結構ね公園とかにも生えてたりとかします。はい、ねこれね私ねこう覚えてるんですよ。これが何年前かな、 5,6 年前のね、ちょうどねちょっと前の桜の季節ね、桜の季節にね、あの長崎市内にね、あの風頭公園っていうね、あのすごくねこう見晴らしのいい公園があるわけなんですよ。でそこでね私お花見してたことを思い出したんです。で、ね、お花見をしてた時にね、ね、まあせっかくのお花見なんでね、こうワインを飲みながらね友達とねお花を見てたわけなんですよ。でね公園のね斜面ね、ちょっと日当たりの悪い斜面があるわけなんですよ。でね、そこ見てるとね、なんかね、70代か80代くらいのねおばあちゃんがね、その斜面にねこう一生懸命登り始めたんですね。ですごい光景ですよ。もうロッククライミングみたいに登り始めて、でね、片手にねビニール袋を持っててね、でそこのねそこに生えてるねツワブキをねブチブチちぎりながらね、ビニール袋に入れ始めたんですよ。はい、ね、まあ取っていいのか悪いのかとかね、そういうことよりもね、そのおばあちゃんが心配で心配でね、落ちないかなと思ってね、なんかね、もうね、もうお花見どころじゃない、こうワインどころじゃなくてね、なんかもう全然ね、こうお花の綺麗さもね、こうワインの美味しさもね、入ってこないっていうのね、ありましたよ。はい。まあね、なんかこうドキドキしながらね、見てたらね、おばあちゃんはね、そのツワブキをね、もう袋いっぱいに取ってからね、満足げに帰っていったんでね、まあよかったなぁなんてね、思いますけどね。はい、まあね、結構ね山菜とかねこういうの取るときね夢中になっちゃってね、なんか思わぬ事故とかねあったりするんでね、もうそのおばあちゃんはね熟練だったのか知らないですけどね、たまたまね良かったんでしょうけどね、こう皆さんねこうツワをね取りに行くことねあるかもしれませんね。山菜を取りに行くことあるかもしれませんね。ね、人間ってねこう結構ハンティング欲がね刺激されるとね、もうあの何でしょう、危険を顧みないっていうね、そういうね悪い癖があるので、なんでね、なんか取りに行くときね気をつけましょうね。はい、ね、なんか前もねポケモン GO にハマってからね線路に入りましたとかそういう人もいましたもんね。ハンティング、ね、の時は本当気をつけましょうね。はい、まあ、そんな話してたらねおしまいの時間になってきました。はい、今日はねフキとねツワブキについてねお話しさせていただきました。はい、ね、そんな感じでね、毎回ねちょっと時間が足りませんけどね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。来週は5月5日ですね。はい、まあ、来週もぜひ聞いてくださいね。はい、今日もありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。